CD ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は登別アイヌ語教室の植竹和富さん。今日の講座は何々する何々した時制についてお送りします。
いらんからってアイヌ語ラジオ講座の植竹和富です。
いらんからって吉田真理子です。植竹さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。今日は何々する何々した時制についてお話したいと思います。それでは例文を読んでいきます。例文1、リサッタヌプルペツオールンエヨマンヤ。例文2、ヌマンクシノッカスイルエネワ。例文3、リサッタアチャエクヤ。例文4、ヌマンアチャエクヤ。それでは吉田さん、後について読んでいきましょう。例文1、リサッタヌプルペツオールンエヨマンヤ。
リサッタヌプルペツオールンエヨマンヤ。
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 例文2、ヌマンクシノッカスイルエネワ。
ヌマンクシノッカスイルエネワ。
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 例文3、リサッタアチャエクヤ。
リサッタアチャエクヤ。
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 例文4、ヌマンアチャエクヤ。
ヌマンアチャエクヤ。
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 それでは例文を解釈していきます。例文1、リサッタヌプルペツオルンエヨマンヤ。
リサッタヌプルペツオルンエヨマンヤ。
リサッタ、これは明日、ヌプルペツ、地名の登別を指していますけども、語源としては、ヌプル、霊力がある、色が濃い、ペツ、川で、霊力のある川とか、そういうところから来ています。オルン、これは何々のところへ、エオマン、え、お前が、おまん、行く。で、エオマンでお前が行く。いや、何々かい、何々かっていう疑問の時に使われます。ニサッタヌプルペツオルン、エオマンや、明日はノブルベツへ行くのかいという意味になります。例文2、ヌマンクシノッカスイルエネワ。
ヌマンクシノッカスイルエネワ。
ヌマン、これは昨日という意味になります。クシノッ、クが私が、クシノッ、遊ぶ、クシノッって私が遊ぶ、カスイ、何々しすぎる、ルエネ、何々である、ワは何々だよという意味になります。ヌマンクシノッカスイルエネワで、昨日遊びすぎたんですよという意味になります。例文3、ニサッタアチャエクヤ。
ニサッタアチャエクヤ。
ニサッタ、明日、アチャ、これはおじさんです。一般的には、アチャポっていうのが多いんですけども、はい、おじさんという時にね、ホルベツではアチャポになりますと死んだおじさんという意味になります。
アチャポだと亡くなったおじさんで、アチャはおじさん。
エク、これは来る。いや、何年か、ニサッタアチャエクヤで、明日、おじさんは来るのという意味になります。例文4、ヌマンアチャエクヤ。
ヌマンアチャエクヤ。
ヌマン、昨日、アチャ、おじさん、エク、来る。いや、何年か、という意味になります。で、ヌマンアチャエクヤで、昨日おじさんは来たのという意味になります。それではアイヌ語の解説に行きたいと思います。今日は、時制の表現についてお話しします。アイヌ語は日本語と違い、何々する、何々したを区別して表しません。アイヌ語の動詞は現在、過去、未来というように時が変わっても形は変わりません。動詞の形で区別するのではなく、文脈や、ニサッタ、明日、ヌマン、昨日、 欲しか沼、おとといなどの言葉で判断します。ですから、例文1の、にさったぬくるべつおるえまんやの、にさったを沼に置き換えて言いますと、沼ぬくるべつおるえまんやとすると、これは昨日を登るべつへ行ったのかいという意味になります。このことは、何か不都合があるように思われるかもしれませんが、アイヌ語はもともと口伝えで文字を持たない言語だったので、日常会話では、例文にも出ているようにニサッタ、明日、ヌマン、昨日などの副詞や、会話の流れで判断することができますので、特に不便はなかったと思われます。で、特に動詞に時制は必要がなかったと思われます。
ニサッタ、明日ですとか、ヌマン、昨日ですとか、こういった言葉をつけるだけでもう十分相手には伝わるということなんですね。
そうです。それではもう一度読んでいきます。例文1、にさったぬくるべつおるんえよまんや。
にさったぬくるべつおるんえよまんや。
例文2、ぬなんくしのっかすいゆえねは。
ぬなんくしのっかすいゆえねは。
例文3、にさったあちゃいくや。
にさったあちゃいくや。
例文4、ぬまあちゃいくや。
ぬまあちゃいくや。
アイヌ文化の紹介。今日は、シオキナのお話、4回目についてお話しします。先週は、カワウソがシオキナに追われ、登別の沖にやっとの思いでたどり着いたときに、登別のコタンカルカムイに、肩を腰に刺していることを教えてもらいましたね。
はい。
今日はどうなるか、読んでいきましょう。
いよいよもうクライマックスに差し掛かってますよね。
はい。今日は最後です。読んでいきます。カワウソのカムイは、ひらりと刀を抜いて、潮木菜に向かって行きました。くそったりくじらめ、とばっさりと切ってしまったのです。そうして、コタンカルカムイに、どうもありがとう。お礼に、潮木菜の頭をあげようと言いながら、頭を引っ張ってきて、ノブルベツ川の川口に、胴体は、バシベツ川の川口に置きました。潮木菜の頭と胴体は、今も登別と鷲別にあり、フンペサパ、
フンペサパ、
クジラミヤキと呼ばれています。で、カムイの実をするところとなっていました。
カワウソのカムイは、シオキナを退治して、で、そのシオキナの頭をコタンカルカムイにお礼にあげるんですよね。
はい。
なんだかこう、私たちにはなかなか理解できないんですけれども、このどうしてなんですか？
アイヌにとっては、クジラは貴重な食料なので、お礼として置いてたと思います。
このクジラは、かなり、とても大きなクジラなんですよね。レッスン1のアイヌ文化の紹介には、頭から尾までの長さが1万2000メートル。口を開くと上の顎が天まで届いて、下の顎が海の底につくということですから、これはかなりじゃありがたいものという感じなんでしょうか。
まあ、クジラはね、いろんな油とか貴重なものなので、大変ありがたく感謝したと思われます。なぜ、登別川の川口に、潮木菜の頭を置いて、胴体は鷲別川の川口に置いたかははっきりわかりませんが、アイヌにとって、クジラは貴重な食料なので、お礼として置いてったと思います。その後、この今、フンベ山と呼ばれていますけれども、
はい、
この上でですね、クジラ送り、ヌサバがあり、神祈りを行って、感謝の念をお祈りしていたと思われます。はっきり分かっていませんが、なぜ、そこで、神祈りを行ったかというと、
はい、
クジラは、アイヌにとって大変ありがたいもので、感謝の念を込めてお祈りしたと、私は考えています。 今日のアイヌ文化の紹介は、塩キラの4回目のお話についてでした。
使える一言。
今日の使える一言は、ついぬからんどう。
ついぬからんどう。
また会いましょう。この言葉ですね、今講座で、最後にお別れするときに使ってますけどもね、
はい、
これをスイヌカランド分解しますと、スイ、また、ヌヌカラン、これはヌヌカラとアンがくっついてヌヌカランになって、ヌヌカラ、これ、う、お互い、ヌカラ、何々を見る。で、ヌヌカラで会う、そういう意味があります。で、アン、これは私たちが、ロー、何々しよう。で、水分からの脳でまた会いましょうという意味になります。アイヌ語では、さようならという言葉はないんですけども、お別れの時にですね、使われる言葉があります。水分からの脳。この言葉は、再会することを約束するようにして、別れる相手に言う言葉ですので、とても親しみを込めて使われる言葉です。皆さんも親しいお友達などとお別れするときは、スイ・ウヌカランロー、使ってみてください。
さよならっていうよりも、温かみがある感じがしますよね。
そうですね。また会いましょうという、再会を祈ってるというか、そういう気持ちが含まれていると思います。今日の使える一言は、スイ・ウヌカランロー、また会いましょうでした。
番組では皆さんからの質問をお待ちしています。宛先は郵便番号 060-8705、060-8705、STB ラジオ、アイヌ語ラジオ講座の係でお待ちしています。講座をお聞きになっていて、ちょっと疑問に思ったことですとか、もっと詳しく聞きたいこと、それから講座とは関係なくてもアイヌ文化について、こういったところを上竹さんに聞いてみたい。どんな質問でも結構です。ぜひお気軽に番組までお寄せください。番組に採用させていただいた方は、アイヌ語ラジオ講座のボールペンを差し上げます。たくさんのおはがきお待ちしています。
それではお時間になりましたので、また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週はレッスン後に入りましょう。来週のテーマは印象についてです。
やいらいけれ、ありがとうございました。
ついインカランド、またお会いしましょう。
番組では今、テキストを無料で配布しています。配布先は STB 本社と、道内の STB 各放送局支局です。郵送ご希望の方は、アイヌ文化振興研究推進機構、電話札幌 011-271-4171 番までご連絡ください。